オザリンの人生好転塾。人生好転塾はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。今日も明るく軽く楽しくいってみよう。
夢の種。
皆さんおはようございます。今日も始まりました人生好転塾、パーソナリティの塾長オザリンです。本日は年末スペシャルということで、ご好評いただいている経団下シリーズの相方でおなじみのおーちゃんこと大本達弘さんにお越しいただいております。おーちゃんおはようございます。
おはようございます、
ね、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というか、ね、今年も大変お世話になりまして。
いや、こちらこそお世話になりました、
ね、もうこの放送が今年最後ということで ね
早かった
ね2019年もあっという間でしたね。
あっという間でした ね、 ね
どんな年だったんですか。
どんな年だったですか
どんな年だったかな。
どんな年だったか。いや、今年本当何準備っていう感じだったね。
ああ、準備、2020年に向けての準備、
これから始まるよっていう感じがする。
これから始まるよ。
なんか去年、うん、去年の年末年始もなんかこんな話をしたじゃない。18年から19年っていうような話がして、でその時の話はもう特に当然忘れて過ごしてるんだけれど、うん、19年っていうのはこうやって終わりになって振り返ってみたら、うんうん、あ、なんか準備って感じするよね。始まるね、
これからいよいよ。
そう、山登りが始まるね。あ、山登りっていうのは昭和のこう価値観なんだよね。
あ、何が始まるんだ
ねえ、
ねえ。
いや、だからこうやってオザリンとこう喋ってること自身にもう喜びを感じるよね、
うん、おー、ありがとうございます、
ね、
僕も嬉しいですいやー、なんかほら今日さ、なんか真正面だね。
真正面だね。
あ、だから目と目が合っちゃう
目と目が合っちゃうね。またマナ酔いが始まるよね
まあね、今年は今年でいろいろありましてね。
うん、やっぱり陛下が即位されたからね、令和が本当に始まったですね。
そうですね、うん、まあ、いろんな変化がね、うん、起こるというね、うん、ので、まあ、そういう意味では個人個人だけじゃなくてね、
うん、
国もそうだしね、うん、世界が、まあ、いろんな準備があって、うん、まあ、いよいよ、うん、ね、変わっていくよということなのかな、
うん、そうですね。小沢先生的には今年1年締めると、
今年1年締めると、締めると、
締めるとどんな言葉になりますか。
今年1年を締めると、はい、そうだね、今年1年を締めるとですね、これはちょっと PA の山野さんで聞いてみたいかな。
あ、それは大事だね、うん、山野さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます、ね、山野さんこそ大きな、はい、出来事があった1年でしたから。
本当だよ、
はい、ね、はい、そうですね、今年の9月に入籍させていただきまして、ありがとうございます。
パチパチパチパチパチパチ。
もうなんか嬉しいんですけど、いつもこんな感じで振られますよね。
そう。いや、あのね、経団下シリーズはね、はい、山野さんということでね、お願いしてて、はい、でどのタイミングで登場していただくのかっていうのがいつもね、うん、頭の片隅にあるんですよ、常に、うん、なんだけどね、ついついこう喋りまくっちゃうでしょ、はい、2人で。そうするとね、こうお呼びするタイミングをね一してね、一本目そのままで、うん、ご登場いただかないで二本目からとかね、うん、なんかいろいろなんで、うん、今日ちょっとなるだけ早めにと思ってたんで、
ありがとうございます。
無茶ぶりしてみました。
いやいや、いつもありがとうございます。もう経営談義シリーズはね、うん、もう本当この一年間このラジオを通じて成長したようなもんなんで、うん、どうもありがとうございます。
大人になったね。なんかコメントが大人になったね。
なんか雰囲気も。
ちょっとスキルアップしました。
やっぱりこう奥様になられたり、やっぱり
雰囲気全然違う
ね。
ありがとうございます。
ね、 本当に、まあ、そういうこともありながらどんな1年でしたか。
どんな1年、そうですね、私はですね、結構いろんなものを逆に捨てた1年でしたね。なんか一番私の中で本当にこれ勉強になったなって思ったのは、ですね、相手への期待を捨てるですね。
結婚しとるな。
何ですかそれも。いや、これはでもたまたまとある方とお話した時に聞いたんです。そう、自分のパートナーとかとまた別途で、例えば普通にね、いろいろとね、お知り合いになる方いいじゃないですか、普通にね、うん、人とコミュニケーションしてて、うん、ついついこれをやったら、あ、この人喜ぶんじゃないかなとか、うん、あ、これをやったらこの人のためになるんじゃないかなって思ったことって、うん、結局自分発信で、やっぱり、うん、これをやったから相手は喜ぶ反応を待ってた自分がいて、うん、でそういうので、あれ、なんでこんな反応なんだろうって思った時に、なんか無駄にストレスを抱えてしまったりとか、結局なんかそういったところがあったんで、相手にはいい意味で期待しない、逆にいい反応が返ってきたらラッキーぐらいでいいかなっていう、そういう風になったらちょっと楽になったんですよね。
素晴らしい。
いや、結婚生活の要だから
ね。まあそれもありますよ。わずかな期間で
ねここまで深く学ばれるとは、
到達するとは、
ね、でもタイミングですね。これも人から教えてもらったことなので、はい、
我々何十年かかった。
いやいや、まだかかったってまだ終わってないし、
終わってないし。
いやでもね、これもオザリンとオーちゃんのおかげですよ。
まあでもそういうことですね、2019年はね。
そうなんですよ、なんか全くそうでね、
そのことそういうことですよ、
まあ、あなたは本当に言わないね。ただね、本当そういうことで、どこまでも自分でいることっていうのがこれからの準備になるんです。だから僕、今年準備って言ったじゃないですか、そこ重要なポイントだと思ってて、これから確実にサラリーマンという人は消滅していくわけですよ。でその時に問われますよ、人からも問われるけど、自分自身でやっぱり答えられないと、私って誰っていうことですよ。その時に相手の期待に応えるばっかりだと、いや、あんたはどこなのって話なの。それが聞きたいし、それで関わりたいわけ。だから別にそのフラット、さっきね、昭和の価値観は山登りで、今はフラットって言ったのはそういうことなんですよ。だから別に召使いが欲しいわけでもないし、自分誰かと奴隷関係というか支配非支配の関係になるっていうことじゃないのよ。俺とお前なのよ。俺はこうだけど、お前はどういう人間なのってなった時に、波長が合う人とみんな一緒にやりたいわけでしょ、でその人がやってることに共鳴したい。でそれも頭じゃなくって、まあ、スピ的に言うと魂が共鳴するというかね、その体がね、共鳴するような人と一緒にいたいし、一緒に仕事したいわけじゃない。サラリーマンの時っていうのは、今お勤めされてる方をどうのこうの言ってるわけじゃなくてね、その組織が目指すところがあって、その自分を押し殺して、いわゆるもう作ろうとしているジグソーパズルのピースに自分が形を変えろというメッセージを受け取って、なんとかそのジグソーパズルの形に変えようと頑張ってきたっていうのが、まあこれまでの価値観だと思うんですよ。じゃないのよ、お前どんな形してんのって言われてるわけです。ということにね、今の山野さんの話はね、通ずるし、僕が準備って言ったのは結局セルフィッシュっていうかね、どこまでも自分自身であることっていうのがこれから重要なポイントになってくると思う。サラリーマンが消滅するということは全員が事業者になるということだからね。じゃあ事業者なんだよ、雇われるんじゃないんだよ、何すんのって聞かれるわけ。ま
あ、雇用関係上のね、立場としては、まあ、今までと同じサラリーマンという呼ばれるようなポジションだったとしても、やっぱりそれはほら、ね、自分発信なのかどうかっていう、まあ、要するに自分に軸があるのか、まあ、重心があるのかっていうのが今度問われてくるので、だからやらされてるのじゃなく、いかにその中で自分を発揮するかっていうことになるので、まあ、だから僕は経営の中でも人生も経営だっていうことをずっと言ってきたんだけど、まさにそういうことになるんです ね、
ずっと言ってるからね、小沢先生は。 そういうことなんですよ。
そうだから自分の人生をどういうふうに今度経営していくのかっていうことが問われてきてしまうし、今まではね、あの人に経営されてた部分があったんですよね。特に仕事という名のもとに、その仕事の時間は誰かに経営されてきたっていうことでもあったんで、その中でもその仕事であろうが何だろうが、まず自分の人生が軸なので、自分の人生をどう経営するのかっていうことが問われるんですね。
なんかこう今まではやっぱ人の意見に左右されていて、人の目を意識しすぎてたので、やっぱ自分の人生の設計っていうのに行かなかったんですよね。周りの評価を意識しすぎてて、
そうね、お前は何すんのって聞かれる時代っていうかね、今まではね、お前これしろなのよ、お前はこれをしとけ、だからこれできるかとかね、だからそういうようなことで組織の中で社会の中でみんな自分のポジションを作ろうとしてたんだけれど、これからはますます、お前何すんのって聞かれるわけよ。その時に、いやもう何あなたの絵の手伝いをしたいんです、でも全然いいんだけどね、どうしてって聞かれるよね。
まあそれでもね、目的があるんだったらね、いいことだと思います。
どうして俺の手伝いしたいのみたいな、だからそういうふうに聞かれることに対して、自分自身の借り物じゃない言葉で、僕はこういう人間なんですとか、こういうことをやってるんです、こういうことをやろうと思ってるんです、こういうことをやってきました、っていうようなことを聞きたいよね。
そうですね。
だってつながっていこうと、俺とお前でやっていこうと思ってるんだから、お前どんな人間なのってやっぱり聞きたいじゃない。ね、それは結婚するときに、あなたと私でどんな家庭を作っていこうと思うのかっていうことの前に、あなたはどんな人なのっていうことをやっぱり知りたいじゃない、知った上で二人でこんな家庭が作れるかなっていうのを初めて描けるわけでね。でもそうじゃなくて、俺はこういう家庭を作りたいとか、まあ、こういうことをしたいんだと、でこういう家庭にお前は入るかって言って聞かれて結婚するのと、どっちがいいですか。俺は掃除洗濯全部お前にやってもらいたいと思ってるとか、いやもう俺結婚っていうのは、俺が楽に生きるためになんかサポートしてくれるあの異性を獲得するのが結婚だと思ってんだよねみたいな、そういうのが会社勤めだったりしませんかっていうね。
まあ、でもなんかこの準備っていう言葉は本当今からの、ご時世で大事にはなってきますよね。
いや本当ですよ。もうだからね、去年、今年、そして来年っていうこの節目のところにね、やっぱ小沢先生とこうやってラジオができてるっていうのは、あ俺はついてんなと思うよね。いやもう本当、まあ、来年のことをこう一言で言うなら、捨てないでって言ったね。
捨てないでちょっとなんか今のちょっと話の流れからいくとさ、なんかどういうことみたいな。
おだりに捨てないでっていう感じだよね。
いやまあまあでもね、そういうことですよ。
そういうことよ。
そうそう、
まあ、一緒にいてやっぱり楽しいし、やっぱり何て言う、共鳴するっていうかさ、別に、ね、何かしたい、何かをするために彼とその付き合ってるとかじゃないからね、単になんかこうご縁でこうやって運ばれてきてね、で今こういう風な関係で、まあ、こういうラジオもやらせてもらってね、やっぱり楽しいんだよね。
そうそうそう、だからまあ楽しいのが一番そうですよ。
エネルギーが高いという話ですよね。
そう、まあ、楽しいのがなぜ一番かというと、今おちゃん言ってくれたみたいにね、エネルギーが高くなるからなんだよね。いろいろ人生いろいろあったりするけども、なんか、まあ、法則というか、生きていくのには実はシンプルな仕組みがあって、人間というのはエネルギーが高かったらそれで OK っていうふうにどうも構造的にできてるんでね。でそれがまあいろいろ考えたりしたりな、思い悩んだり、あるいは思うようにいかないとかっていうんで、いろんな感情が動く、まあ、それは動くことはいいんだけども、その動いてる中でエネルギーがこう落ちていくと、どんどんこう落ちていくんですよ。で落ちていくと、人間っていうのは最後何もかも嫌になるっていうふうに構造上できてるんでね。だから エネルギーが落ちなければ、たとえすごい悩み事があったとしても、その悩むことでエネルギーが落ちるということがセットになってるんだよね。だから悩むことが良くないんじゃなくて、落ちていくっていうことが人生をこうスムーズにより、ね、こう停滞させていくというか、いうふうになるんですよ。だってエネルギーがなかったら動けないんだからさ。だからエネルギーを高く保てれば、あるいは低くなってもすぐリカバーリーできたりとかっていうふうになっていればいいだけなのね。
これはね、悲しまないとかっていう話じゃないよ、エネルギーが低い高いっていうのは、感情で悲しいとか苦しいとかというようなことを避けるっていう意味じゃないんですよ、
そう
エネルギーが高いっていうのは、
エネルギーの状態をよく見とくっていうことで、自分の性質とかね、そういうのもよくよく見とくと、どういう時にどういうふうに下がるかとか、どうやったら上がるとかっていうのが分かるんだよね。で、いろんなことをうまくやられてる方とか、すごく、ね、動いてる、積極的にこう動いてるというかさ、活躍してるなとか輝いてるなっていう人って、輝いてる状態の時ってエネルギーが高い状態の時なんだよね。なのでエネルギー落ちてる時っていうのは輝けない、本当にシンプルなんですよ。で、常にこう光り輝いているような活動をしている人っていうのは、落ちにくい仕組みだったり、落ちても上がりやすい仕組みだったりっていうのを持ってるんだよね。そういう人に囲まれてたり、そういう日常生活を送っていたり、何かあるんだよね。だからそういう意味では習慣の違いというか、日々の違いがそもそもあってっていうことなんですよ。シンプルに構造を見てい
く、これね、リア充しろって言っていることでもないからね。だからいわゆる活動して、Facebook をね、いわゆるそのなんかキラキラしてるような Facebook の投稿してるような人がエネルギーが高いっていうわけじゃないよ。いや、もちろんそういう人も高い人もいるけれど、部屋にこもって一歩も出ないけれどエネルギーパンパンに高い人もいるわけ。
あります。私とか最近フェイスブックやめたというか見なくなったんですね。投稿もしなくなって、それは一つの理由としては、自分と向き合うためなんですよね。まずは自分と向き合うために他の情報をシャットダウンして、でさっきオザリンさんが言ったように、自分がどういったタイミングで落ちるのか、どういったことをしたら上がるのかとか、そういうこと細かに自分を知るためにとか、またなりたい自分になるために、そう何を目指したいのかっていう自分自身のを構築するために、やっぱ情報とかもすごくなんか、こう今いるもの、今はこれはいらないものっていうのはすごく分けるようにしましたね。
それ大事なんですよ。だから自分を知るっていうことでしょ、だからさっきのそのお前は誰なんだって聞かれた時に、自分はこういう時に上がって下がって、こういうことを喜びを感じて、こういうことは嫌だと思う人間なんだ、自分の心のパターンというのはこういうもんなんだっていうのを知ってるっていうことが、お前誰なんだっていうことのまたベースにもなるわけですよ。だから中毒っていうかね、周りの情報ばっかり求めると、結局自分が分からなくなるでしょ。
で、大体そもそもね、こう人は自分はものすごく欠けている人間なんだ、足りない人間なんだっていうと、錯覚から始まるから、だからあれが欲しい、これが欲しい、あれをしなきゃ、これをしなきゃ、何者かにならなきゃいけないっていうふうに すり込んじゃってるっていうかね、すり込まれてるから、そういうふうになっちゃうんだけども、いや、いいも悪いも、ね、含めて、私は私、僕は僕っていうところに立ち返らないと、自分の正体がわからないっていうかね、で、そのまんまの自分でいくっていうか、いうのがこれからますます大事になってくるなと思うのね。
そう、だから外からの情報で作り上げた自分じゃダメなのよ。本当っていう、本当の自分っていうのもあると、これまた演技とかね、ややこしい話になるから、まあいいんだけど、まあこれはちょっともざくと流すけどさ、自分の体が素直に喜びを感じる、こっちのね、概念じゃなくって、体が喜びを感じるようなところに自分を持っていくっていうのが一つポイントですよ。人間だけがイデオロギーで死ねるんですよ。いわゆるそのイスラム教の方がね、ジハドって言って爆死できる、自殺するじゃないですか。ああいうことができるのは人間だけなんですよ。で、イデオロギーとかイズムとかそういうようなもので快感を得るっていうのが人間が持ってる一つの喜びなんだけど、これ麻薬的でね、こういう喜びってガツンとくるんですよ。頭にガツンとくるんですよ。でもね、続かないから、また麻薬的にもどんどんやるんだけどね。 今オザリンが言ってるような状態っていうのは、体の喜びっていうのはね、もっとあったかくてね、じわーっとね、ずっと続くんですよ。だからそういう体感覚が得られるようなことがあなたの感覚に近い、あなたが求めているあなたであるっていう状態に近いんですよ。でこの時にいわゆるイデオロギーのね、いわゆるその保守だとか革新だとか、いわゆるそのスピリチュアルでも何でもそうよ、いわゆるイズムで、いわゆるそのリューガーとかさ、占いガーとかって言って、それ全部あの言語空間におけるその自分であるからね。だからそれは麻薬的だけれど続かないはずですよ、うん、喜びっていうのは快感ではあるけれど、うん、ずっとじわーっと自分を支えるようなエネルギーっていう風に持続性のあるような感じではないんじゃないかなと思うよね、
うん
うん、
そうね、うん、いや思いのほかスペシャルな内容になってきたね。
だって年末スペシャルだからさ、
そう2019年の締めくくりですので、
オザリンがねずっと欠けてる人間、まあ、いわゆる人間で欠けてる設定なんだよねって言ってるけれど、例えば山野さんさ、
はい、
推理小説ってあるじゃない、
はい、
あの刑事ドラマとかあるじゃない、
はい、
あれさ最後は探偵が全部ロジックを解き明かして、うん、で犯人をあの当ててね、
はい、
で種明かしっていうか謎解きが最後にあるからずっと読めるんでしょ、うん、
はいはいはい、
わけのわからない、はいはい、なんでここに言ったら密室の部屋があってとか、わけのわからない状態がずっと続いてるけれど、うん、最後にあれが解き明かされるという期待があるから読み続けられるんだよね、
うん、
あれなかったら読める、
ですね、読めないですね
読めないよね、
いつまでこれ続くんってなりますもんね
そうだよね、だから人生ってそういう風な過ごし方してないっていう話、ね、
うーん、
なんですか、
なんですか、うんうんって、うん、いやなんか例えがね例えが素晴らしいなと思って、
いや俺も思うよ
なんか今日は最後だからか、いつにまして絶好調よね。
そうね、いやあなた会うの久しぶりなんだよね、俺なんだかんだって。
そうかな、
そうそうそうそうそう、見てこのそうかなっていうい
やしょっちゅう会ってる気が
この本当、いや小谷と一緒に写真撮ってるのを見たらさ、うん、なんか ある人がさ、おっさんずラブだって言うんだよねそんなにひっつく理由があるのかとかさ
仲がいいから
そうそうそう、羨ましいんですよ、
うん、そうなんです、そう気になるんです、
そうね、そうしたいのよ、
うん、
いやいや、まあそういうことですよ。だから本当にね、誰とつながってるかっていうのは、イデオロギーでつながってるかっていうのと、今の体感覚的にね、なんか静かにうわーってほらなんか喜ばされてるんじゃなくて、なんかこう温泉にいるようななんか気持ちのいいようなでもなんかこうエネルギーが湧いてくるようなそういうような関係性の中にいる人なのか、それともこうさっきの欠けているっていう何々ねばならないというかさ、あの人のセミナーは行かなきゃいけないとかさ、新しい本買わなきゃいけないとかさ、あそこには行かないといけないってみんな来てるから私も行かないとみたいなので、これはまあイデオロギー的な情報空間による快感じゃないのと思うけどね。
まあそのね、おちゃんが体からだって言ってくれてるんだけども、
体からだってなんか、
いや体の反応ね、
ちょっと、あ、そういうことね、そうそうそう、
体感覚っていうのかな
体目的なのかしらと思
って、やっぱそれが一番今の時代は分かりやすいかもしれないね。
いや体、
うん、そう、どうしてもその感覚のことも思考で捉えようと、うん、そうそう、ついついしちゃうんで、
そう、
体の感覚どうっていうふうにやるのが今は一番分かりやすいかな。
うん、
ね、どうしても癖だから、思考癖がついちゃってるからね、うん、感覚をロジックで捉えようとするっていう、そもそも違うだろうっていう、でもそれが習慣としてこうパターンでなっちゃってるんで、そこを解き放つには体感覚から入るっていうのは 今時はすごくいいかもしれない。
そう、特にこのね、うん、節目の時代だからね、
うん
うんうん、
そう、やっぱ体はやっぱね反応するんですよ。
うん、
まあ、力が入る入らないっていうね、
そういうのも、もちろんオーリング的なやつとかね、
とかもね、うん、ホメオパシー的なものあるんだけども、そういう、ね、ものだけじゃなくて、 何この人と会ってる時とかこれやってる時に実は自分の体の内側のどこがどう反応してるのかとかっていうのをそういうのでも分かるんですよ。例えばお金のセミナーみたいなね、うんうん、ものも時々講座でやらせてもらったりするんだけども、うん、その例えば金額設定ができないとかね、高くどうしてもつけられないんですとかっていう人がいるんだけど、うん、そういう時にね値段をつけるリアルにつけたっていうのを想像目つぶって想像してもらってで5000円だったら1万円だったら10万円だったらとか例えば、今もらえる金額がで10万円だったら100万円だったら1000万だったら1億だったらとかってこうやっていくと目つぶって体の方をイメージしながらリアルに今手に取った値段をつけたみたいなイメージしながら目をつぶってこう体の内側を意識してもらうとねどっかが動くのよ。その人によって動く金額違うんだけど、
うん、
そういうのがあったりするのよ。
面白いよね、
うん、なので自分のその体っていうのは実は常に反応してる、
反応してるよ。
へ、
体の声を本当に聞くようにするといいと思う、うんうん、
そうですね。
だいたいこっちに行くから頭に行くから
そうなんだ。そうそうそうそう、うん、そうなんでね一回やってみるとね、うん、わかります。そのオーリングとかも分かりやすいのもあるんだけど、うんうんうんうん、そうじゃなくてイメージと体イメージを変えると体の反応がどう変わるのかっていうのもね意識を向けとくと分かるんで、ね、
ちょっとこれやってみます、
うん、やってみるといいです、
オーリングはね、はい、いいんだけど、うん、要はね自分でやるとね期待とかね、うん、もう本当にね人間ってね自分のことをね、うん、うまく騙すから。
そうそうそうそう、そうなんだよね。
だから今みたいにオザリンが言ったような方法で、うん、イメージをした時に起こる自分の体の感覚を丁寧にね、うん探っていく、うん、でみんなね体をね大きく捉えすぎ、
うん
うん、だからその上半身とか下半身とかお腹とかって言うんだけど、うんうん、もっと細かく細かく、
うん、
だからこの時にここが動いたっていうね、
うん、
マジでおかしいやん。俺まだ重要な話してないよ
して
してください。
今年の締めなんだね。
もう20もうどうしますか
して
まあだからその、ね、体のね、うん、その大きく自分の体に知るっていうことはもっと細かく細かく見ていった方がいいよね。肩のどこが動いてるのかとか、
そうそうそうそう
そう、お腹が痛いとかじゃなくて、うん、お腹のどこがどの範囲でどうなってるのかっていうの、
うんうんうん、そうどうしてもね今までのパターンだとねそういう意味ではざっくりしすぎで生きてきちゃってるのね。
それでいけたんだよ。
いけたからね、うん、でも本当に自分を知るってなると、うん、もうちょっと細分化してね内側を見た方がいいですよね、うん、
僕の敬愛するやっぱりその方はね人の話は聞きに行くなって言うよね、
うん、
もう百害やって一理なしって言うもんねだからどこまでも自分なんだよ、
うん、
人の話を聞くといい話だなとか影響を受けるでしょ、
う
ん、嫌なやつだなとか、
うん、
だからそれはさっきの山野さんの断捨離の話と一緒で、うん、それをする前にとことん自分をちゃんと突き詰めて、うん、自分が分かった上で人の話を入れるっていうか、うん、触れるものであって、うんうんうん、でないと自分が分からないところにもういっぱいひっつくんだよ、うん、自分じゃないものが、
う
ん、
そうそうそう、
うん
うん、そうそうそう、だからね話の聞き方っていうのはやっぱあるしね、まあ、どこまでも自分に重心を置くということが
話の聞き方があるんですよ皆さん
大事だったんです、ね、どうしても、ね、重心が自分の外に、ね、持っていかれる癖がついちゃってる人が多くて、重心外に出してもいいんだけど出たってことが分かったら戻すってことができるからね、やっぱり重心が自分にあるっていう、
だから本当の、今日は山野さんが言った通りです、うん、まずは自分です。
そうだ、余計なもんついてるからそぎ落とすことから始めるっていうのは本当それは素晴らしい、
これは私じゃないって言って、
そうそうそう、
これは私じゃないって言って捨てていくんですよね。
そうそうそう、それを、ね、今年山野さんやられたということなので、
は
い、そうそうそう、
これはお母さんに言われたことだとか、うん、これは学校の先生に言われたことだと
これからも続けていきます。
素晴らしいね、うん、だから
まあ、重要な話をして
ない、ね、重要な話を、いやいや、これが一番重要な話ですよ。
まあまあ、そうかそうか、
そぎ落とすことです
よ、うん、全くです ね、
ね、 ね、うん、ね、そろそろ締めが、
はい、ということでね、今年も一年ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました、
皆さんもありがとうございました。 ね、来年がまたますます良い年でありますようにお祈りしております。ということで今日もこれからお出かけでしょ、頑張っていってらっしゃい、
いってらっしゃい、
いってらっしゃい。